宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さて今週も始まりましたよ、マイマイつぶりの歩いた後には第10回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？ありがとうございます。そうなんですよ、なんと2桁突入でーす。パチパチパチパチ、生拍手しております。聞こえるかな？うん、10回ですよ。そして3ヶ月目に突入いたしました。今まで聞いてくださっている方、最近聞き始めてくださったという方、これから聞いてみようかなと今日初めて聞いてくださっている方、本当にありがとうございます。7月に始まったこの放送も9月ということでね、夏から秋へと季節は変わっていくわけですね。まあまだちょっと暑いですけどね。うん、なんかね、秋っていうと冬の直前ぐらいの身が引き締まる感じのピリッとした秋、結構好きなんですね。でどんどんどんどん厚着になってね、モコモコになってね、だるまさんになっていくんですけどね。うん、これから宮永の生まれた季節、冬に突入するための大事な大事な秋でございます。そして秋といえばやっぱり行楽の秋。食欲じゃないんかいっていうツッコミなしです。もちろんね、食欲もあるんですけれども、行楽の秋、お散歩の秋、山登りの秋でございます。決してね、山登りはスポーツじゃないんですよ、宮永にとって。まあ、ちょっとね、汗かいたり若干息上がったりすることもありますけれども、お散歩の一種なんですね。で、お山に登りやすくなる時期だし、紅葉も綺麗な時期になってくるし、ほんとね、これから宮永ウキウキって感じなんですね。でもちろんね、さっきちょっと自分でね否定しましたけども、もちろん食欲の秋も欠かせないというわけでね、美味しい食べ物どんどん来ますもんね。うん、あのね、とりあえずね、今年ね、なんとか狩りみたいなやつにちょっとチャレンジしたいなぁと思っているんですよ。あの、ぶどう狩り、こないだね、ちょっとね、ぶどう狩りっていう文字を見たのね。で、ブルーベリーはもう夏の、だから終わっちゃったから、終わっちゃったかな？うん、終わっちゃったんじゃないかな。あとはリンゴとか梨とか、でもリンゴって遠そうだよね、梨ならあるかなとかね、いろいろね、行楽の秋と食欲の秋を絡めて何かどこかお出かけできたらいいなと思っております。どんな秋過ごしたいですか？というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流体感流商鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には。
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。さて今週お届けするのはこのコーナー、題して五人ブルーパラダイス。小笠原のお話をお届けしたいと思います。今日ね、お伝えする小笠原はポッポッポーハートポッポーのポッポです。正式名称は赤頭カラスバトと言います。 で頭がね赤いんですよ。なので赤ポッポと呼ばれているようです。体は40センチ、というわけで鳩にしてはちょっとね大きめなんですね。でもね、あのね、写真で見る限りは色の違う鳩、ちょっと大きめみたいな感じです。そうなんですよ、ミヤナがね、赤ポッポはね見たことがありません。見たいなと思って小笠原行った時にね、この辺いないかな、赤ポッポっていうのいないかなと思って見てたんですけれども、残念ながら会えずじまいでした。なんでかっていうとね、島で野生で40羽しかいないんですよ。ちなみに世界でも100羽。だって世界に人間が100人しかいないって言ったらちょっと待てって感じじゃないですか。ね、そこそこの学校だったら一学年100人普通にいるでしょう。世界でそれだけしか赤頭カラスバトっていないんですよ。で、野生じゃない赤頭カラスバトっていうのが上野動物園、それから多摩動物公園、こちらにいます。最初にね、2001年に父島で3羽捕獲して、それを内地に運んで、絶滅が心配されている動物たちを動物園で保護をして繁殖させて、種族が途絶えないようにしましょうっていう試みがズーストック計画っていうらしいんですけれども、それで赤頭カラスバトを繁殖させて増やしたんだそうです。で、ある程度増えて、今度2007年に多摩動物公園にも渡して、そこでも増やすようにしてるんだそうです。で、2011年の3月で25羽に、ね、3から25、だいぶ増えました。そうやって赤頭カラスバトが種族として途絶えることのないように動物園でも保護しているそうです。そんなね、赤頭カラスバトなんですけれども、住んでるところはどこかというと森の中なんですね。広葉樹とかがよく茂ってる、ちょっと暗めのね、森、林を好んで暮らしてるんだそうです。食べ物は木の実とか、あとはミミズのようなね、小動物も食べるそうです。で、すごくおとなしい鳥で、人間と会っても全然ね、恐れない。だって逃げないし、ふーんって感じで見てんのかな、きっとね。おっとりした鳥さんです。なんかなんでそんな風におっとりしてるかっていうと、もともと小笠原にあの赤頭カラスバトの天敵となるような生き物がどうもいなかったみたいで、自分の身に危険が及ぶっていうことをあんまり感じてない鳥さんみたいなんですね。で、なんで少ないかっていうと、一つは1羽と1羽こうつがいになって、お父さんとお母さんだよね、巣を作って子供を育てるときに卵がね1個なんだ、1人っ子。そりゃそうだよね、だってお父さんとお母さんがいてさ、もともと2人なのに1人しか生まれない、1人じゃないか、1羽か、1羽しか生まれないって言ったら、それはまあなんていうか増えないよね。人間でもそうだもんね、だんだん人口が減ってるので、子供の数が減ってるからっていうのがあるから、やっぱ赤頭カラスバトも同じ計算なんだけれども、でもう一つは、もともとそうやって個体数が少なかったのに、開発の時に生態系が狂って食べ物が減ったりとか、捕獲されたりとかで、さらに減っちゃったみたいなんですね。あとは今までいなかった天敵が現れたりとか。開発でどういうことが起きたかっていうと、人がやってくることによってネズミが来ました。特にね、クマネズミっていうネズミは赤頭カラスバトと住む場所とか食べるもの、木の実、ここがバッティングしちゃってるんですね。なので食べ物の奪い合い、あとは開発によってそれまでなかった木が植えられました。そうすると固有種として生えていた木がやっぱり居場所を失って、 木の実そのものがなくなったりもしちゃうよね。まあでもね、外来種の木の実も食べているみたいなので、そこは前回のね、アノールも固有種の鳥の餌になっちゃってるっていうので、もうすでにね、こう生態系にしっかり外来種が組み込まれているっていうことだと思うんだけれども、でもやっぱりそういうこともあったと。昔とは状況が違ってしまったと。で、天敵、これがね、猫なんです。野猫。人間が連れてきた猫が野生化したってことだよね。うん、野良猫のレベルじゃないんですよ。もう野猫は完全に野生で、人にご飯をもらって生きるとかそういうことじゃなくて、自分たちでしっかりと森の中で食べ物を取って生きているので、その取られる食べ物が赤頭カラスバトだったと。あとはね、海鳥とかも襲ってるみたいです。だってさっきも言いましたけど、普通の鳩より若干大きめなんですよ。それを猫がシャッと襲って食べてしまうと。まあ猫は猫で必死で生きてるんだよね。でもまあちょっとこう余談になるんだけれども、そういう猫を減らさないと今度は固有種である赤頭カラスバトとかね、減ってしまうので、猫をね捕まえて船で内地に運んで、獣医さんが根気よくお世話をして人に慣らして、大丈夫な状況になったら里親を見つけて飼い猫として暮らせるようにっていう活動も行われています。駆除じゃないんだよ。この子も大事、でも昔からいた子も大事、どっちも大切にしたいっていう気持ちがすごく現れて、素敵な活動だなと宮永は思うのですが、そうやって猫に赤ポッポがやられないようにもなってきています。そして赤ポッポのお家というか生態系保護区っていうのを作りました。赤頭カラスバトサンクチュアリというところなんですけれどもね、これね、見た目ちょっとかっこ悪いです。山のね、上の方にね、こう道路があって、まあ車で行けるんだけれども、その道路の両脇に高いフェンスがあって、なんていうのかな、球技場とかのボールが出てこないようにみたいなイメージ、うん、そんな感じになって囲われていて、でもなんでそういう風に高い塀を作ったかっていうと、例えばその野猫が入ってこれないようにとか、木々を食べてしまう野ヤギが入ってこれないようにで、なるべく赤頭カラスバトが自分たちのペースで幸せに暮らせるように、そういうあなたたちはここにいてくださいねっていう地域を作ってあります。でね、そこは人間もね、入るのが許可制というか、まず講習を受けてちゃんとガイドの免許を持ってる人と一緒じゃないと入れません。で、なおかつ入るときに、例えば森の生態系も守んなきゃいけないから、体に外来種の種とかくっつけてないかっていうことで、まず靴の裏をシャカシャカとブラシのついたなんていうの、マットみたいなので洗い、コロコロでね、自分のお洋服をきれいにして、はい、オッケーっていうところでガイドさんに連れられて見に行くことができる。しかも繁殖の期間は入れない場所なんかもあったりします。そうやってね、一生懸命赤頭カラスバトを今絶滅しないように、種族として保護できるように活動されています。でね、赤ポッポはね、最近ね、人里に降りてくるようになっていて、うん、前はね、本当にね、島民でも見たことないっていう人が結構いたんですけれども、大神山公園っていうところにお祭り広場があるんですけれども、本当にね、船が着く二見湾のすぐそこにある公園なんですけど、そこをね、ポッポがね、トコトコトコトコって、で、人を怖がらないからね、好きに歩いてて、島民は、あー、赤頭カラスバトだーみたいな感じで見守っていたりするそうです。赤ポッポね、増えて降りてきてるんだったらいいなと思います。というわけで、今日は赤頭カラスバト赤ポッポについてお伝えしました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、 聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第10回、いかがでしたか。赤頭カラスバと赤ポッポはね、あの木の実を食べるんですけれども、パッションとかね、唐辛子も好きなんだそうです。唐辛子、そう、鳥ってなんか辛いものでも食べちゃいますよね、木の実。うん、メジロがね、すごくね、唐辛子を好きでパクパク食べてたんですね。小笠原ってメジロがたくさんいるんですけど、パクパクパクパク唐辛子を食べていて、しかも島の唐辛子って、あの、普通の唐辛子よりも小ぶりですごく辛いのにパクパクパクパク食べていて、鳥の味覚ってどうなってるんでしょうね、本当に。というわけで、あの、この番組には、番組の内容をお伝えするブログ、マイマイつぶりの足跡帳というところがございます。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから、番組のご感想や、コーナーに対してのお便りも大募集しております。ぜひぜひ、皆様と交流できればなと思っておりますので、送ってみてください。よろしくお願いいたします。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流小宇会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。Bye.